皆さんおはようございます。今日はヨハネの手紙第1の3章18節から24節のところから、たとえ心が責めても私は神の御前に出ると題してお話をいたしたいと思います。今日の説教の要旨でありますけれども、すでにこの週報の右下に書かれてあります。そして今お示しいたしますけれども、非常に簡単なものであります。私たちが自分を責め、その結果神の御前に出ることをやめるなら、私たちは神の最も悲しむことを行っていることになります。神の言葉は、どんなことがあっても私たちが神の御前に出ることを求めているからです。この結論に向かってお話をいたしたいと思います。今日の中心になる御言葉はこの下に書いてあります第一ヨハネの3章の20節です。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。この言葉に集約されると思います。前回フランスのアンという方の著書を紹介いたしました。その著書の中でハンセン病を患った女性が、死の恐怖と絶望の中、生きる意味を失い自殺ばかりを考える日々を送る、そんな彼女が年がたって初老になったある夜、木々の間に見える月の美しさを見て息を呑む。ああ、私はこの美しい月を見るために生まれてきたのだと思うのだった、とこういう記事でありました。私はその記事を読んで、私は考えを変えました。私たちは誰かの役に立つ人生を歩むことが人生の目的ではなく、神が与えられた事実に感動することが人生の目的ではないかと思うようになったのであります。私は聖書の中でイエス様が十字架にかかる前の夜、父なる神に祈られた言葉を思い起こしました。それがですね、このヨハネの17章の3節、ゲッセマネの祈りというように呼ばれているところであります。イエス、父なる神に祈りたもう。永遠の命は彼らが唯一の誠の神汝と、汝の遣わしし、キリストを知ることなり。実はこれが私たちの人生の目的であります。私たちの人生はまず神が救い主キリストを私たちのもとに送り、十字架にかけて私たちの罪を許された。私たちはそのことを知り、驚き、驚愕し、恐れ、おののくことが実は私たちの人生の目的なのであるということを知ったのであります。私が主イエスを救い主と信じた時、あの22歳の時から、確かに私は何のために生きているのかという問いをしなくなりました。このヨハネの17章の3節の言葉と、私のこのことを知ったときに、私の体験では何のために生きているかということが実は分かったのであります。言葉に分かったというよりも、体験としてそのイエス様を信じたときに内側から湧き上がってくる喜び、 私は愛されているということを知った、そのことによって全ての基本的な人生の目的は何かということが解決いたしました。その経験の後、それでは私はこの人生において何をなすべきかという次の問いが始まったのであります。イエス様はこの四つの畑について例えを話されました。種をまく人が種まきに出かけたという言葉で始まるマタイの13章3節から8節の例えであります。まいた種の一つは道端に落ちた種でありました。その種は実を結ぶことなく鳥に食べられてしまいました。一つは岩地に落ちました。その種は根を下ろすことなく枯れてしまいました。一つの種は茨の中に落ちました。茨が成長を妨げて実を結ぶことができませんでした。しかし一つの種は良い地に落ちました。その種は成長して30倍、60倍、100倍の実を結びましたとあります。正確にはこのマタイの13章8節の言葉ですね。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。私たちの人生の目的というのは、この神が私たちに成してくださった十字架の技を知る、このことに驚いて感動する、そのことが私たちの人生の目的であります。これは種をまかれた状態であります。次の目的は、このまかれた種が実を出して良い地に落ちたように100倍、60倍、30倍と多くの収穫を得るように生きていく、これが次の目的であります。私たちはまかれた種が良い地に落ちることを望んでいます。しかし最初から良い地は存在しません。最初は皆茨の畑であり、石ころだらけの畑であります。その地が試練を乗り越えて最終的に良い地になっていくのであります。これが永遠の命が与えられた私たちの人生の次の目的となるのであります。良い地にしていく、この子、そして多くの実を結んでいく。私たちの人生の目的はすでに神が私たちに与えられたイエス様によって、その方を救い主がいるということを知って、私たちの人生の目的は分かりました。次に私たちはその人生を通して良い地になっていく。最初から良い地の人はいません。みんな石ころだらけの畑であります。それを耕して整地して肥料をやり、そして芽を出させていく、そして多くの実を結ぶように生きていく、これが第二の人生の目的であります。13日、ちょうど1週間前ですね、の水曜日に、1週間ではなくて水曜日ですね、先週の、皆さんの携帯電話に、イザヤ書45章の7節の言葉が、SMS の一斉送信で送られたと思います。朝6時に送りました。もう1時間送らせてくれという苦情もありました。その言葉はこうでした。我は光を作り、また暗きを創造する。我は平和を作り、また災いを創造する。我は主なり、我すべてのことをなすなり。旧約聖書イザヤ書の45章7節であります。この聖書の箇所は、先週の日曜日の礼拝の後、ある方が私に話してくださった証の言葉であります。その方は、災いも神が与えてくださるのかと 驚いてそう言われたのであります。私もその証しと御言葉に感動いたしました。私たちは祝福だけを求めます。しかし災いも私にとっては大切なものです。それを通して神を語ってくださっているのであります。私は一週間のうちに三箇所で働いております。もっと教会の働きのために時間を取りたいと日々思い、どうか三箇所の一つをやめることができますようにと祈っておりました。しかしその一つはどれかがわからないわけであります。それぞれ魅力的なんですね。どうしようか、どれをやめるべきか、判断がつかないまま、長く祈っておりました。ある時、この15年も働いてきた一つの職場で、突然私が教えている講義内容にクレームがつきました。学校側が求めている内容と違ったことを教えているとのクレームでありました。私はこの20年前に書かれた教科書の内容と今必要な箇所は違ってきている、それゆえに教える重点箇所が違っているのは当然であると説明をいたしました。学校側は私の説明で納得しましたが、実は私はがっかりとしました。傷がつきました。心に傷がつきました。その時主は言われました。何時やめるべし。私は納得しました。このクレームは私にとっては小さな災いであります。しかしこの災いは神からのものであることを私は知りました。どの人とやめるべきか、もうみんな魅力的であります。しかし小さな災いを私に起こし、何時やめるべしと言ってくださったのであります。この災いを通しても私たちに祈りを答えを、災い通しても答えを示しておられるわけであります。ですから私たちは災いの中からも神の声を聞かなければならないのであります。さて、今日の中心的なメッセージは、たとえ私たちの心が責めても、私たちは神の前に出るべきというところにあります。ヨハネはこの問題について愛するということを取り上げて話しております。ヨハネの第一の手紙の3章の21節でありますが、愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。どんなことがあっても神の前に出ること、このことは神の命令であり、神が喜ばれることであります。今日読みましたテキストの3章の18節、このように書かれています。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心安らかにされるのです。これは本当にその通りだと思います。神を知った私たちは、言葉や口先だけ人を愛するのではなくて、具体的な行いをもって人を愛さなければならないと書かれています。そうするとき、私たちの心は豊かになり、自分が真実に属するものであることを確かに知ります。そして神の御前に心安らかにされるのであります。このことは分かっております。ヨハネはこの手紙を書いているこの18節と19節を書き終えた後、立ち止まりしばらく沈黙をして、20節で、 再び、たとえ自分の心が責めてもですと書き始めるのであります。使徒ヨハネも18節19節のこの言葉、これ新約聖書と連ねている言葉でありますが、この言葉をじっと考えたときに自分もできていない、そこで沈黙が起こった、筆を休めた。しかしこの20節でこのように書き始めました。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。使徒ヨハネもそうでした。自分が御言葉に導かれてそう書いたものの、自分を振り返った時に多くの心に責めがある。しかし20節でたとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからですと力強い一言を書き始めます。神の愛を知った私たちは様々な理由で行いと真実をもって人を愛せない事情が存在します。例えば自分といつも意見が対立する相手のことを思うとき、行いと真実をもって愛せるでしょうか。私はできません。例えば人を傷つけて両親が傷んでいるときに、神の御前で平安を保つことができるでしょうか。例えば神の言葉に反して自分が罪を犯しているとき、何もなかったかのように御前に出て祈れるでしょうか。これも私はできません。ここで使徒ヨハネはそのような事情の中で様々な心の責めがあったとしても、できない自分のまま大胆に神の前に出て何でも求めなさいと述べています。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。自分の心が責められるとき、自分に目を留めるのではなくて、そのような自分を神は愛してくださっていることに目を留めるべきであります。そのようにして私たちは自分を責める心から解放されるのであります。そのときに私たちは喜びを持って、この21節と21節を読むことができます。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。私たちはどのようなこの困難や試練、失敗であっても、その時にイエス様は私と共に立っていてくださる。このヨハネの手紙の2章にありました、その言葉を思い出すべきであります。そして私のために弁解をしてくださる、そのイエス様が私と共にいること、これがですね、私たちが自分の責めを、自分を責めることを乗り越えて神の前に出るという、その秘訣であります。神は私がそのことができないことをすでに知っておられます。しかしそのような状態にあってもなお、私たちが神に近づくなら、それは神の喜ばれることを行うことになるのであります。逆に私たちが自分を責め、自分を見てついに神の御前に出なくなるとき、私たちは神に喜ばれることを行っていないのであります。私たちは神の御前に出なくなったとき、サタンは飛び上がって喜びます。サタンは目的を達したのであります。サタンはあらゆる機会を用いて、私たちが神の御前に出なくなるように計画をしています。 ですから私たちが心が責めて、そして神の御前に出て神の御心を行う必要があるわけであります。私たちの心は責めても神の御前に出て神の御心を行う必要があるのであります。その時神はそのような私たちを喜び祝福してくださるのであります。私たちは主イエスの恵みによって救われ神のものとされているからであります。第一ヨハネの4章の10節、この3章からもう1章いきますと、こう書いてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの供え物として御子イエスを使わされました。ここに愛があるのです。神が私たちを愛されたのは、私たちが神を愛したからではありません。立派な行いを行ったからでもありません。むしろ私たちは神に反逆しておりました。神などいらないと言って自分の道を歩いていたのであります。神はそのような私たちの罪を許すために御子イエスを十字架にかけて救いの道を用意されました。神は救い主イエスを受け入れる者のうちに今御霊となって宿ってくださっているのであります。最後にこの3章の23-24が今日のテキストの結論でありますから、これをお読みして終わりたいと思います。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのであります。私たちのうちには御霊がいらっしゃいます。この御霊が全てのことを私たちに教えてくださるのがいます。司会者に委ねたいと思います。